人間的な試みはすべて主の働きの邪魔者になります。人々は確かに気がつきないつかないけれども、主の御体である教会の頭であるべきお方が戸の外に立っておられると聖書は言っています。黙示録三章の一節に、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事をすることとは、親しい交わりを持つことです。イエス様を信ずることとは結構ですけど、主は満足しない。主との親しい交わりがなければ、主は満足できないし、もちろん人間も、本当に意味での満たしを経験できません。見よ、私は戸の外に立って叩く。結局、イエス様が片隅に押しやられ、何も語られず、傍観者とまでなってしまわれたら、喜ぶのは悪魔だけです。主は追い出されても離れようとしない。当地の人々はイエス様は追い出されたということをもちろん気がつかなかったんです。けど彼らは、主よ、語ってください、どうすればいいなのか、お教えになってくださいという態度を取らなくなってしまったのです。結局聞く耳がなくなってしまったのです。ロマ書七章中七節に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書かれています。まあ、この間、吉祥寺でもちょっと話したんですけれども、今、世界中の業界の中で、いわゆる聖霊の第三の波について語られています。まあ、その、多くの業界は何を強調するかと言いますと、啓示の源は、聖書だけではない。体験、特別の体験も非常に大切であるという考え方です。けども本当の霊的覚醒は聖書だけに立ち返った時に与えられるものです。主の御言葉に従うと聖霊に満たされます。御言葉だけに頼らなければ、違う霊によって動かされるようになります。神の御言葉でなく、幻や体験を大事にすると、人は迷い出てしまいます。ゆうべも一人の姉妹とちょっと話したんです。結局、まあ、当時の宣教師だったらしいんですけども、幻を見た、だからあなた方はああしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないと言われるようになったのです。結果として彼らは利用されるようになり、まあ、の教会はもうダメになってしまったのです。今残されている人々は本当に考えられないほど悩んでいます。結局、人間の体験が大切ではありません。神の御言葉だけです。パウロは手元に書いたのです。御言葉を述べ伝えなさい。まあ、今は聖書の教えを教えなさいなのではなかったのです。イエス様を紹介しなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら攻め戒め、また進めなさいというのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に 教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれで行くような時代になるからです。まあ、そういう時代になってしまったと私たちはもちろんわかります。大切なのは御言葉だけです。パウロは当時非常に心配したんです。ですが、コリント第2の手紙11章3節に、蛇が悪だくみによってエヴァを欺いたように、万日にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。ダビデは、パウロは心配したのです。もちろん、主も心配したから、イエス様とつながっていたパウロも心配したのであります。御言葉こそがすべてのすべてです。我々の信仰の土台とは、自分の考えでもないし、経験でもない御言葉です。ヤコブは当地の信ずる者に次のように書いたのです。一章の18節。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちを生みになりました。御言葉によって我々は生かされた。生きたものとなった。ペトロも同じこと書いたのです。ペトロ第一の手紙一章の23節です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。漁師である、ペテロの書いた言葉です。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からである、生ける、いつまでも変わることのない神の御言葉です。結局、主の御言葉こそが生きるものであり、いつまでも残るものであり、変わることのないものです。この御言葉に基づいていない信仰は本物ではありません。いわゆる救いの確信の土台、また源も御言葉だけです。聖書は宗教と関係のない書物です。非常に残念なのは、キリスト教という宗教は聖書を使うようになったのです。つるい。聖書は無宗教です。宗教は聖書を使うと、やっぱり全く違うことになるから、本当に悲劇的です。主なる神が語られたことは、神の啓示そのものです。すなわちそれは上から与えられたものです。まあ、動かさない確信を持っていたパウロは、その秘訣について次のように書いたのです。ガラテヤ書一章ですけど、私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。神は御子を私のうちに啓示することを良しとされた。知識ではない、上からの光こそが大切です。私たちはいつも覚えるべきことは、すなわち人間の考えていることとは大切ではない。主ご自身が何を語っているのか、これこそが重要です。ことは神の啓示そのものです。すなわちそれは上から与えられたものです。まあ、動かさない確信を持っていたパウロは、その秘訣について次のように書いたのです。ガラテヤ書一章ですけど、私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。神は御子を私のうちに啓示することを良しとされた。 知識ではない上からの光こそが大切です。私たちはいつも覚えるべきことは、すなわち人間の考えていることとは大切ではない、主ご自身が何を語ったことが重要です。主なる神は真理そのものであらるから、主の御言真理です。ちっぽけな人間は聖書に記されている事実を理解することができるかできないかは決して問題ではない。事実は事実であるからです。信じても信じなくても、認めても認めなくても、イエス様でさえもヨハネ伝17章17節にあなたの御言葉は真理ですと言われました。イエス様は聞く耳を持っておられたお方です。イエス様はいつも、お父さんどうしましょうか、今言ってもいいの、今癒しても結構ですか。イエス様は絶えずこの態度を取ったのです。この態度を取る者は大いに祝福されます。ルカ伝7章の39節に一人の模範的な素晴らしい女性について次のように書かれています。マリアが主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。そして42節、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マリアはどうして主の足元に座って御言葉に聞き入ったのでしょうか。強制されたからではない。元気になるため、喜びに満たされるためです。結局イエス様の御言葉を聞くと、私はどうしてかわからないけど元気になる、考え方も変わる、価値観も変わる、結局この目に見える世界はどうでもいいものになろうと彼女は何回も何回も経験したのであります。主の足元に座ること、主よ語ってください、はしためは聞いておれます。この態度を取ったのはマリアの特徴でした。結局彼女は勉強したかったからじゃない、力が湧いてくる、喜びが湧いてくる、希望が湧いてくると彼女は分かったんです。もちろん一歩交通ではなかったでしょう。彼女もいろいろなこと聞いちゃったし、それでイエス様は答えてくださったのです。彼女もイエス様に話したのです。結局イエス様に話すこととは祈ることです。マリアは本当の意味での祈り人だったのです。聞く耳を持っていたからです。主の足元に座り続けたからです。本当に彼女がしたように、主の足元に座り続けることなしに祈りの生活は成り立ちません。マリアはただ主の前に静まると元気になると分かったのです。言うまでもなく彼女はイエス様を心から愛するようになったのです。聞く耳を持っていたからです。イエス様の判断は本当に素晴らしい判断です。マルコ伝14章の8節9節に次のように書かれています。イエス様はすべてを捨てて自分に従った弟子たちについて、あまり褒め言葉を使えなかったのです。